さあ、おはようございます。今朝はポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、この使徒信条の箇所も9回目になりました。私たちの信仰を告白するこの使徒信条の中に個人名がですね、2人出ております。1人はマリアですね。以前にも予告させていただきましたように、マリアについては、このアドベントの時にですね、ご一緒しますけども、もう一人がこの今日注目いたしますポンテオ・ピラトであります。私たちがポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けとイエス様について使徒信条で告白いたします時に、そこにはどんな意義があるんでしょうか。私も、正直あまり深くですね、考えずに使徒信条のこの文言も口にしていたことを今回思わされました。3つの方面からですね、その意義についてご主張していきたいと願わされております。早速ですけれども、1つ目のことです。じゃあ1つ進めていきましょう。お願いします。第1番目のポイントは十字架の歴史性ということであります。これまで世界中のキリスト者たちが命がけで告白してきたその信仰告白、それは何に基づいているのか、神話とかある人々の理想とかいったものではありません。歴史の中に実際に起こった出来事が基盤になっている、十字架の出来事であります。で、歴史的な記録によれば、このポンティオ・ピラトはですね、ローマ帝国の第5代のユダヤ州の総督として、実際に西暦26年から36年にかけて任務に就いていたということが分かっています。で、古代のローマの有名な歴史家であるタキツスという人が、この人はキリスト教にむしろ反対する人でありますけれども、彼もイエス・キリストの十字架、そしてポンテオ・ピラトの時代に彼の権威の中で、十字架に確かにキリストがつけられたのだということを本に書いているわけですね。で、以前にも申し上げたことがあったかもしれませんが、異端カルトの専門家の方が真理ということについてこんなふうに言ってました。真理には大きく分けて2種類あると。で、1つは誰から見てもどこから見てもこれは真理であるという文字通り真理。もう一つあると。その異端やカルトが真理と言っていることがしばしばそうでありますが、ある特定の人々から見たらこれは真理だと。けども客観的に見たらそれは、いや、明らかに真理ではないよという真理もあると。いうわけですね。で、この十字架の出来事というのは申し上げるまでもなく前者、つまりどこから見ても客観的に見ても真理なんだと。で、それを裏付けることとしてポンティオ・ピラトのもとに、つまり歴史上の実在の人物のもとに苦しみを受けたということが告白されているということですね。で、もし私たちのこの信仰が私たち自身の品性とか人格とか信仰とかいったものに基盤を置いているとするならば、それは脆いものです。けれども、キリスト教信仰というのはそういうものではありません。私たちの信仰の土台にあるものは私たちの内側にはなく外側にあるわけですね。つまり、イエス様が十字架で事実殺されたということは、誰が否定しようとも、現実にあった揺るがない歴史的な事実、そこに救いの根拠がある。私たちの内側にはないのであります。そのとっても大切な、私たちの信仰がどんなことがあっても実は揺るがされないという、その土台にあるものがこのポンティア、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けという文言で 告白されているということなんですね。そういう意味で非常に重要な意義のある言葉であります。しかしですね、もしイエス・キリストの十字架が歴史的な事実だったのだということだけを証明するということで名前を引用するのであれば、ローマのいくつもの属州の一つのユダヤの総督に過ぎなかったポンティオ・ピラトよりも、もっと有名な人々に知られている人のお名前を引いてきた方が、よりこの効果的なわけですね。当時のローマ皇帝のティベリウスのもとに十字架につけられた。ティベリウスの時代にと言った方がいいかもしれない。逆に言えば、そのポンティオ・ピラトという人の名前があえて出てきているということは、そのピラトとキリストの関係性ですね。そこに非常に重要な意義があるので、あえて信仰告白の中にたった2人だけ個人名が挙げられている中の1人として、この人の名前が挙げられているということです。そこで次の点を見ていきたいと思いますね。ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けと告白する第2番目の意義であります。それが、キリストを殺したピラトということです。で、今日の中心的な聖句はですね、16節なんですね。では皆さんご一緒にですね、この19章の16節、ヨハネの福音書のですね、19章の16節を、声に出して読んでみましょうか。前にも出ておりますので、よろしくお願いします。はい。ピラトはイエスを十字架につけるため、彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。ありがとうございます。最終的にこのピラトがイエスは死刑だと決めて、イエスは十字架につけられていきます。つまり、ピラトが殺したということですね。どのようにしてであったのか、使徒信条はそれこそポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられとだけ書いています。その時の詳細は全部省いています。でけれども私たちはヨハネが書き記したその歴史の記録でもって何が起こったのかということを克明に知ることができるわけですね。それをご一緒していきたいと思いますが、しかもそれを見ていくときに客観的な出来事として見るということとともに、そのことが人事ではない今の私に関わりがあるんだということを意識しながらご一緒することがとても大切だと思います。それではですね、ヨハネの18章の33節から見ていきます。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか？それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか？あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか？ピラトはここで、自分はユダヤ人じゃない。ローマ人だ。あなたとは関係がないと言っています。そして私たちも一人の例外もなく、かつてはキリスト十字架知らない、関係ないと思っていた、そういう立場で生きていたのであります。でイエス様が答えられますね。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。でピラトはこう言いますね。真理とは何なのか。ここまでだけ見ますと、ピラトは それこそ先ほどの説明で言うならば、真理、お前が言っている真理はお前やお前の弟子たちだけが言っている 客観的にはとても真理とは言えないようなものだろうと言っているようです。で、ギリシャ人たちにとって真理というのはそれこそ宗教的なそのような意味合いはなかった、彼らは論理的、倫理的、実践的に真理を探求していた、そういう人々だったと言われます。ですから真理とは何なのかと彼が言った言葉は、真理って意味がわからないということではない。むしろずっと真理とは何かということを様々な方面から探求してきた上での言葉であります。で、彼がどんな気持ちで言っているかということは、次を見るとヒントがあると思いますね。こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った、私はあの人に何の罪も認めない。つまり、ピラトはイエスの語る私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ましたという言葉に、わからないなりにも何か自分が真理だと考えてきたものをはるかに超えたものを感じているのではないか。ふざけたことを言うな。私こそ王なのに、と彼は言わなかった。私はあの人に何の罪も認めないと言ったんですよ。それで、杉越の祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか？その中には、いや、この人は釈放すべきだ、無罪なんだからという彼の本心が暗示されてますよね。ところがです。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。死刑に定められている。極刑で殺されるべき、従ってそのバラバという男によって幾人もの人々が傷つけられ人生を台無しにされた多くの人々から恨まれているバラバ。そんな人を許してはならない。でも群衆はそれを要求するんです。ピラトはどうしますか？あなたがピラトならどうなさいます？私は何度もお前がピラトならどうするって問われました。今回のこの準備をしながら。で、それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打ったと、ね。殺人的な鞭です。その鞭打ちの刑だけで、もう その場で息絶えるという主人もいたというような残虐な鞭打ちを、まあ、彼が直接したんではないけれども、彼の権威でさせたんですよ。で、兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。何の罪も見出せないその男にこういうことをさせたのがピラトでした。罪がないと分かっていながら、けれども最悪のこと、つまりこの無罪の男を処刑するというそのことを避けるために、それよりもマシな悪いことでごまかすという、そういうずるさがこの時のピラトの行動であった。その行動にそれが現れていたわけであります。罪のないイエスを痛めつけることはあってはならないことと分かっています。分かってんの、そういうことは。けども、それは仕方がない。もう、バラバを許せ、イエスを十字架につけろって人々が訴えている。で、その人々をおとなしくするために、もうそうするしかないと。ね、これは、もしかしたら私たちの日常でも小さな、些細な出来事の中で、あるあるなのかもしれない。皆さん、そう思われませんでしょうか。次を見ますと、ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちに分かるだろうと。また繰り返しこれ言ってますよね。 イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。もうそこにはもう血みどろのイエス様が立っておられる。もうここまでしたんだから、もう勘弁してやれよ。これでもう気が済んだだろうという、そういう気持ちでしょうね。どうなるでしょうか。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を一人十字架につけよう。私にはこの人に罪を見出せない。しかし、ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、この人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた。恐れを覚えた。すでに恐れている。そしてますます。なぜでしょうか。ある記録によると、ピラトが総督でいる間にユダヤで2回の暴動がすでに起きていたそうです。暴動は拡大するとローマ帝国の威信を揺るがせる。その治安を脅かせる。あってはならないことです。それが2回もあった。それで皇帝はピラトに対して、今度お前が治めているその地域で暴動が起こったらお前はクビだと言われていたと言うんですね。ですから、ピラトはこれ以上イエスを釈放しようとすれば、自分が最も恐れている暴動が起きるかもしれない。そうすると自分は終わりだ。それを恐れてるんですよ。でも一方でピラトは、彼らがイエスは自分を神の子と自称していたというのを聞いた。神の子。そして実際にピラトが前にしているこのイエスという男は、今まで会ったことがない不思議な威厳を醸し出している。それを感じているわけです、ビンビンと。権威のもとにいるものですから、余計に。神の子、本当にそうなのか。自分はこの神の子と言われているものを死刑にしようとしているのか。板挟みですよ。どっちに転んでもまずいぞ。焦ります。恐れます。追い詰められているピラト。9節。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。どこのご出身ですかって意味じゃないですよね。しかしイエスは何もお答えにならなかった。ピラトは、イエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆、カエサルに背いています。ローマ皇帝の称号がカエサル。ピラトにはユダヤを治める総督としての権威が与えられていました。そのピラトの権威をはるかに超えた権威を持っているローマ全体を治めている。したがって、この皇帝の心一つでピラトはどうとでもされる。そのカエサル。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。もう震え上がったに違いない。ピラトは。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、死刑し、ヘブル語でガバダと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。というよりも、群衆に脅されてピラトは裁判の席にもう引きずり出されているわけですよ。その日は杉越の備え日で、時はおよそ6時で、第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。ね。彼らは叫んだ。覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王は ありません。彼らはヤハウェ、神を信じる、その神の律法を守ると自負している人々ですから、ヤハウェの他に私たちに王はありませんという生き方をしてきたはずなのに、こんなことをですね、都合よく言うわけですよ。で、とうとうピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。これまであの赤字のところを見てきましたように、三度もピラトは、私はこの人に罪を認めない、この人は白だと言ってるん、公の場所で。けども十字架に渡す。彼はイエスを殺すのです。で、この時のことをマタイの福音書ではこう記されています。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよい。当時この手を洗うという行為は自分の潔白、無罪で、このことに関係ありません、無関与ですということを示す所作だったそうです。でも責任がないならわざわざ手を洗う必要はない。責任を感じていることの裏返しですよね。じゃあピラトに責任はありますか？大ありであります。それを何とかユダヤ人たちになすりつけようとしているピラトがいる。間違っていると分かっているけれども、こんな正しい人を処刑するというようなことを彼はした。その動機は恐れであった。そして私は恥ずかしながら、恐れという動機でもって何度間違ってるんじゃないかなと思いながらも、ずるずるずるっと、いや、この最悪のことよりはマシだと思って揺さぶられてしまった、引きずられてしまった、ああなぜあんなことをしたのかな、自分は弱い人間だなというようなことをしてきたことか。しかし多くの人々はポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、ああピラトは悪いやつだと思いながら告白してきたのではないでしょうか。私もその一人です。でも今回このことを味わいながら、いや、ピラトを裁く資格は私にはないって思った。つまり私たちはこの使徒信条の文言を告白するときに、そこに自分自身の罪を見ながら、意識しながら告白すべきではないかということです。さらにもう一つの意義があります。第三番目。それは世の権威の脆さ。つまり脆い、間違ったその権威というものを主はこの文言を通して裁いておられるということを味わいたいと思います。十節、そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。何という大きな権威をピラトは総督として与えてられていることでしょうか。それは背後に国家があることですよ。国家があるからですよ。人を殺す権限を国家は持っています。それが政治という権力。例えば戦争状態では殺人というものは国家による合法的行為とみなされてきました。今もそうです。だから力が欲しいと思う人たちの中には、そういう政治的な権威に言いようもない魅力を感じて、そしてその権威を手に入れたいという思いで国家の権力の中枢を目指す。ピラトはその権威を振りかざしてきた。でも権威を持って人を裁く者は権威を恐れます。つまりポンテオピラトのもとに苦しみを受けという使徒信条の文言を通して、私たちはこれまで間違った国家権力によって なんと多くの人々がその尊い命を抹殺されてきたか。この権威というものがしばしばこの世において誤った方向に、神様の御心の真逆に人々を、国家を導いていく、そのことを忘れてはならないという警告が込められているということですよ。ですからその国家の権力というものに対して無関心であってはならないということです。と同時に、じゃあその国家が間違って人を裁くということが私と無関係なのか。私にはそんな国家権力なんてありませんよ。けども私も人を裁くことができる。あなたも人を裁いてきたはずです。実際に行動としては、言葉としてはそうでなかったとしても、私は心の中で何度誰かを死刑にしてきたことか。あなたはいかがでしょうか。その自分自身の内側にある権威を持って人を裁く、人をこの断罪し、そして殺すその罪、それを自覚させるという意義がこの文言にはあるわけです。つまりポントヨピラトのもとに苦しみを受けという使徒信条の文言は、そのような国家権力のもろさを暴き、断罪しておられる神様のご意志を告白しつつ、私自身の中にある同質のものをもう一度見つめるようにという促しがあるということです。つまりこの裁判を本当に導いておられるのは神様です。イエス様の父なる神様で、イエス様こそ真の審判者であられるにもかかわらず、明らかに罪を犯しているユダヤ人たちやこのピラトの前でなされるがままに処刑されていく。こんなことがあってはならない。でもあえてそれに甘んじていかれた。それはそうでなければ、イエス様が神ご自身、神の一人子であられる方が十字架にかからなければ救いは成就しないからです。誰を救うんですか。私です。あなたです。そのためのこの裁判であった、処刑であった。まとめて終わります。私は自分の中にピラトのような弱さ、罪の性質があることを、これまでの失敗の経験を振り返って思い知らされています。しかし皆さんの中には、いやいや、私はピラトのようなものではない、私はそんなことをした覚えはないですよっていう方もおられるかもしれない。そこでこの御言葉を味わいましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あまりにも有名なこの御言葉。神は世を愛された。私は世を愛されたっていう言葉をパソコンで打った時に、最初にですね、この世界の世ではなくって別の漢字が出てきたんですよ。ハッとしました。何だと思います。あの、あまりっていう言葉、世ってね、私っていう。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よ、私を愛された。あ、その通りだと思った。そうでなかったら滅びるから、私が。だから、一人子を十字架につけるほどに愛してくださって、イエス様を十字架に引き渡してくださった。なんというそこに愛があるか。まあ、ずっと以前にですね、もうキャンプの時だったと思いますけども、こんなショッキングな話を聞いた。もう忘れられない。ある人の夢の話です。夢の中で誰かが十字架につけられている、苦しんでいる、血みどろになって、ぐーっとこう近づいていく。それはイエス様でした。ああ、誰かがあの私の愛するイエス様を十字架から下ろしてくれたらなと思う。そうするとですね、 ある男の人がはしごを持ってその十字架の方に近づいていくんですよ。そしてこの十字架をイエス様のこの十、ごめんなさい、はしごをですね、十字架にかけた。ああ、あの人がイエス様を十字架から下ろしてくれるんだ、よかったと思って見てた。こうやってこう十字架に上がっていってですね、そしてなんとその人はこのハンマーでもってですね、ちょっと緩んでいるイエス様の十字架のその釘をですね、カーン、カーンとこう打ち直すんですよ。そのためにイエス様がとこう痛む。そんなことをしてはならない、やめてくれとこう叫んだ。そうするとその釘を打っていた人がですね、ふっとその声 に気づいてですね、振り返った。その男の人はなんと自分だった。と思ったところで目が覚めたんですよ。でそれ実は内村鑑三先生が見た夢だったそうですよ。内村鑑三はそのことについてこう記しています。キリストを十字架につけたのはユダヤ人でもローマ人でもない、この私自身なのだ。私の罪がキリストを十字架につけたのだって。今朝どうでしょうか。多くの方々はそれは知っています。そう、私も知っていた。でももう一遍ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられと私たちが何十回も何百回も告白してきたこの使徒信条の文言を通して、私をどんなに主が愛してくださっているか、私を救うために何をしてくださったかというそのことを深く噛みしめて、その十字架の命がけの愛に文字通り命がけで応えていくようにと、私は主の愛の迫りを感じている。あなたはいかがでしょうか。お祈りいたしましょう。今短く黙祷したいと思います。主のあなたを責めているのではない、あなたを愛して、その愛の迫りの中であなたを見つめておられる、その御顔を拝しつつ黙祷したいと思います。お祈りいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。と、憐れみ深い主よ、お許しください。そして感謝をいたします。もう一遍今朝十字架を見上げさせてくださいました。文字通り命がけの愛でこんな私を愛していてくださる、そのあなたのご愛を心から褒めたたえて感謝をいたします。あなたの十字架の血によって清められない罪は一つもございません。一人子を十字架につけるほどの絶大な愛でもって愛されていない、その愛から漏れる人はこの世界に一人もおられません。どうか神様、私たちをもう一遍あなたの愛で満たし、そしてその愛が満ち溢れ流れ出て、今週使わされていくその持ち場立場で出会う一人一人にそれが注がれていくことができるように、どうぞ私たちをお使わしください。また本当に言うに言えない痛み、悲しみ、苦しみの中に置かれているお一人一人を、主よどうぞあなたの愛で慰め、その必要な癒しを与え、立たせ、帰り見てくださいますように、ご一緒に歩んでくださることを信じてお委ねいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。